ニュースポーティファイ前回からの続き、
まあ、3つ目の最後のねこのワードですね、
はい、
あのセカンドキャリアについてだったりとか、はい、まあ、もちろんデュアルキャリア、僕もねいろんな活動やってるんでデュアルキャリアだったりとか、なんかそういったところについてのお話も聞きたいなと思うんですけど、
はい、
まあ、それこそねこうもういろんなことをやられて、それこそ育児もしながら、ね、こうマラソンもやって、まあ、さっきでこうスポーツショップで働いてみたいなところも、はい、いろんなもう本当にデュアルで活躍されてると思うんですけど、はい、その辺はどうですかね、ジャッスルさん。
最近ね思ってるんが、今は次36歳になる年なんですけど、
はいはいはいはい、
なんとなくやっぱ今みたいなちょっとお城、まあ言い方あれですけど、お城アイドルみたいな感じで、うん、SNS とかで、はいはいはい、自分で言うのはあれですよ、はいはい、アイドルとか思ってないですよ、言うたらキャラクター的な部分で、うんうん、ね、
はいはいはいはい、
その40代50代の方がね、優しくしてくださることが多いと思うんですけど、うんうん、はいはい、やっぱなんか自分の中でいつまでそれすんねんっていう問いかけは結構あって、
なるほど、
むしろね、まあ、40代になってからもそのお城の案内とかランニングとかはむしろなんか深みが出て面白いかなっていう部分もありながらも、うんうんうん、やっぱ今怪我とかでずっと私も学生時代は怪我に悩まされてて、やっぱそういうのの、はいはいはい、とか産後とかのケアとか産後の女性のサポートとか含めて、そのちょっと最近体のケアとかのね興味が出てきてて、
なるほど、うん、なるほど、それこそ、うん、ね、こう産後っていうところで、うん、なんか奈良にも、うん、一応なんかこう実業団みたいなところのマラソンのチームがあって、でなんかそこが、うん、それこそ産後で、うん、育休を取ってっていう女性の方を、うんうんうん、なんかもともとスポーツずっとやってたんだけど、そういうこうブランクがあった中で、なかなかこうそれこそ社会とかもそうですし、スポーツ界にも復帰できないみたいな方たちをこうちょっと集めたりとかしているマラソンチームがあったりするんですけど、やっぱなんかその産後、まあ、女性にしたら相当こう大きな壁というか、サッカーもそうですけど女子アスリートとかもこう、まあ、結婚して子供を産んでみたいな、なんかそうしたらこう現役引退をみたいな考える人たちもいる中で、そういったなんか元に戻っていく、うん、そういうなんかところがもっとなんか広がってくるとよりいいのかなってのはなんか思いますよね、うんうん、スポーツ界。
やっぱ私も多分5年後って一番下の子も中学生間際ぐらいまで行くんで、はいはいはい、結構次のステップに行けてるかなっていうのもあって、やっぱその子供がちっちゃい時に自分がランニングしたりとかね、こういういろんな仕事をする中で感じてることたくさんあるので、はいはいはい、それをちょっと実現していける側に回ってきたらな、はいはい、その時にやっぱりケアの資格だとか、ちょっと皆さんの心休まるような資格があったらいいな、その勉強をちょっと始めたいなっていうので、そまた新しい道になるかなっていう感じは今ちょっと思ってますね。
なるほど、いわばそれがちょっとこうセカンドキャリアになっていくんじゃないかなっていう今のイメージっていう感じですかね。
今はやっぱもう自分を売ってるっていう感じなんですけど、
はいはいはい、
もう自分が中心のイベントだったり、うんうん、もう全て私私って感じなんですけど、やっぱどんどんそれを裏方にというか回っていけたらなっていうとは思ってますね。
なるほど、確かに、うん、なんかねやっぱスポーツって、うんうん、いつかはまあちょっとサッカー界で異次元なね、こうキングカズさんっていうね、うんうんうん、トッププレイヤーいますけど、うんうん、まあ、言うたらサッカーなんて本当に26、7ぐらいが平均年齢なんで、うんうん、もうそこで引退してその後、うん、の方が長いわけですし、うん、まあこうマラソンとかになってくるともう少し年齢は高くなっていくとは思いますけど、うん、でもいつかはそういう風にちょっとこうスポーツを現役のキャリアとしてやれなくなってくるみたいなのはあったりするんで、うんうん、なんかある意味それがこう終わりが見えてるからこそ今から準備できるし、
うんうん、
なんか終わりが見えてるからこそなんかじゃあこんなこと次やってみようみたいなことが見えてくるのかなと思うんで、なかなかそれってスポーツ選手と なんか僕の周りではそうですけど、
うん、
こうやっぱずっとしがみついてたいので、うんうんうん、なんかこう終わりをイメージしたくない選手が多いんですよね、
うんうん、
なんかそういった意味ではなんかそういうふうにこう次のことを考えれる人たちってなかなかやっぱ少ないからこそ、セカンドキャリアでちょっとうまくいかない人たちも多いんじゃないかななんてのは思いますよね、うん
うん、でも本当それで言うと、私みたいにこう子供を産んで育ててるお母さんとかって、結構子供がちっちゃい時って、まあ私は特に私自身の気持ちなんですけど、結構社会とのやっぱり疎遠感がすごくて、それまで走ってても、やっぱその先がないようなイメージを描いちゃうんですけど、その今はやっぱ子育てをいっぱい楽しんでもらって、その次のステップでいっぱい走れるよみたいなセカンドキャリア、お母さんたちの。趣味の部分でのセカンドキャリアみたいな。 をサポートしたいみたいな感じが私のセカンドキャリアみたいな感じです。
ああ。
なんか意味わかります？
はい、わかりますわかります。
やっぱ本当にちっちゃい時ってね、その子供をなかなか預けられへんかったりとか、自分の時間がないと思うけど、うんうんうん、いや、絶対自分の時間はできるよって、やっぱ改めて周りに私も言われてきたんですけど、やっぱ自分もそう思うんですよ。
うんうんうん。
セカンドキャリア、お母さんたちに、もう時間は何年かしたら絶対あるよ、みたいな、はいはい。なんか今を楽しむ方法とかをね、私は伝えてきたらなって思いながら。
確かに。いやー。なんかめっちゃいいことを聞けてます僕。いや確かになんか、うん、それこそサッカーとかだとなんか本当引退後のっていうところで、
うんうん、
だからなんか僕の今の話を聞いたイメージだと、うん、キャッスルさんはどっちかっていうとこの引退後のところの充実を図るというか、
うんうん
うん、こう現役キャリアがまあ言えばこう育児だとしたら、
う
ん、こうこの引退後のこの楽しさというか、
そうです
そうです、サッカー選手も次こう何やったら楽しいのみたいなのが結構不明な人たち多いんですよ、うんうん、だからなんかそういった意味ではこうまた違う趣味を見つけてもらうとかっていうのって確かにそれめっちゃ大事かもなっていう、うん、なんか僕はどっちかっていうとこのプレイヤー側のこうイメージだったんで、うんうん、なんかこう引退した後に広げるというか、 なんか、まあうん、まあ似たような部分があるかもしれないですけど、そういうイメージだったんですけど、
うん、
なんかそっちのこう楽しさを見つけてあげることで今の現役キャリアやってる人たちのこう不安の解消とかもなったりするんだなっていうのをなんか聞くと、なるほどなと思いましたね今。
それをやっぱセカンドキャリアっていう聞くと、自分のセカンドキャリアと誰かのセカンドキャリアを両方自分の中で重ねていってる感じですね今は。
うんうん、なるほどなるほど。いやすごいな、面白いな。いや、いろんな捉え方ありますね本当に。セカンドキャリア一つでもいろんな学びがありました本当に。
本当に
僕も、うん、はい、ということでね、今こう3つのワードについてお話ししてきましたけど、皆さんいかがだったでしょうか。本当にあの僕もすごく学びがたくさんありましたし、で特にねこうスポーツがまた違ってくるといろんな視点でね見れるので、なんか僕もいろんなことにまたチャレンジしていくときにいろんなアイデアとかもキャスルさんからね聞きながら進めていきたいなというふうにはなんか思った今日のねお話でした。で次回はね、これがまたスイッチという形になるので、はい、今度はキャスルさんがですね、
はい、
メインを務めていただいて、僕がゲストでいろんなお話ができたらなというふうに思うので、はい、はい、次回も楽しみにしていてください。
はい、ぜひ皆さん聞いてください
。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
New Sportify。 今回はここまで。また次回お楽しみに。